それでパッとそのレストランの姿が消えるわけですよね。と見るとそこに裸の木が一本立つ。その枝に上着やらワイシャツやらネクタイがぶら下がってるんですよね。さっき脱がされたものがそれぶら下がって、そこでまた冷たい風がスーッと吹いて物語が終わるわけです。不思議でしょ。あれ風を仕掛けてるんですよ、宮沢賢治っていう人は。そのドアを開くとき、それから銀河鉄道のよう、これはまあ宮沢賢治の代表作、とってもよく知られている動画だと思いますが、これが完成してないわけですよね、実は銀河鉄道の夜で。特にその後半部分がいろんなバージョンがありましてですね、どれが本当に賢治が描きたかった世界かっていうのはまだ論争の対象になっている難しい作品でありますが、ただ確かなことは風なんですよ。あれはジョバンニっていうのが主人公、お母さんが病気で休んで毎日薬を薬屋に行って取ってきて、お母さんに薬を飲ませる。それからミルクをその牛屋に行って買ってきてミルクを飲ませる。たまたまケンタウルスっていうお祭りの日がやってくる。でその時はあらかじめお母さんに薬とミルクを与えて自分一人で山に登っていくわけですね。町に行くんじゃないですよ、お祭りは 町でやってるわけですけれど、それはたった一人で丘から丘、林から林を抜けて山に登っていく。で山の上からその眼下に町で祭りをやっている、火の海を見下ろすわけですね。寂しい寂しい物語の始まりですよ。あれはやっぱりいじめられていたからですね。宮沢賢治の世界って、ね、いじめの世界に深く残酷に描いてますね。で今日のいじめ問題を考えるときにやっぱ賢治の作品を抜きにしては考えられないと思っているくらいで、でその賢治がですね、たった一人丘の上で、遥か眼下にお祭りをやっている姿を見下ろしながら仰向けにひっくり返るんです、草原の上に。するとそこで冷たい風がさっと吹くんですよ。小塚田のっていう先ほどのタグモクの歌とここが重なるんだな。で冷たい風が吹くと天井の体からコトーンとコントーンという列車の音が聞こえてくる。冷たい風と列車の音が対応してるんですね。と気がつくとその後はもうすでにカンパネラっていう友人と二人、その銀河鉄道の列車の中に二人が乗っているっていう場面に転じていくわけです。そこでいろんな事件が起こるわけです。その事件の全てが死のイメージです。十字架が出てきたり、それから賛美歌のあの死者を弔う時の有名な歌が流れたり、でタイタニック号の大海難事件があの時代に起こるわけですね。海難事件で死んだ人の兄弟が家庭教師と一緒になって3人乗り込んでいく。取り刺しの男ってのは奇妙な男が出るんですね。これも死の影を背負ったような不思議なキャラクターで、そういう人々と対話を通してその列車はどんどんどんどん進んでいくわけです。ところがジョバンニとカンパネラのその非常に親しい親友同士なんだけれども、その関係がなかなか弾まない、快活にならない、沈んだそういう友人関係が次第に浮き彫りになってくるというような世界ですね。で最後の最後になって向こうに大きなブラックホールが現れる。気がつくとその友人のカンパネルがそのブラックホールの中にスーッと吸い込まれていなくなってしまう。そして気がつくとまた元の地上に戻っている序盤で、その時カンパネラは地上で死んでるわけですね、海に溺れて、まあ、そういう設定になっている、まあ、死と生の物語と言ってもいいし、人間にとって死とは何かを追求した物語、こう言ってもいいかもしれませんね。でここでもですね、そのカンパネルラがそのブラックホールに吸い込まれていなくなった後また地上に戻ってきた時、草原の上に仰向けに寝転んでいる。その時また冷たい風がスーッと、それで銀河鉄道の夜っていうこのメルヘンは終わるんですよ。一貫してるんですね。賢治の詩の作品っていうのは春と修羅をはじめとしてずっと風風風風、いろんな風が吹いて、童話の世界も風が吹いて物語が始まり風が吹いて終わる、これも一貫してる。 さてそれではその風は賢治にとってどういう意味を持っていたのかということになるんですよね。この辺でやめるとあとは来年ということにできるんだけどいや最後まで申します。あと5分あるから。賢治には一人の最愛の妹がありました。ご承知のようにね、敏子っていう、これ以上に優れた知識と優れた感性を持った方でした。残念ながら結核にかかって早く亡くなるんですが、賢治26歳の時に24歳の妹敏子が亡くなるんですよね。で、まあ、その時にあの有名な英傑の朝という絶唱を書かれる。今日のうちに遠くへ行ってしまう私の妹よ、表はみぞれが降って変に明るいのだ、雨以上とてして賢者、ね、分からんでしょ。雨以上とてして賢者というのは、雨雪を取ってきてくださいお兄さん、だから結核ですから微熱が出て喉が渇いて、雨雪っていうのがみぞれって、雨と雪が一緒になったみぞれ、それを外に行って取ってきて食べさせてください、こういう花巻方言ですよね。だからその標準語と花巻方言のダイアローグの形でこの詩は書かれている。英傑の朝、おそらく当時宮沢賢治の人間とそれからその文学の世界を本当に深く理解していたのはこの妹さんだけだったと思いますね。もう花巻の人々はほとんど理解することはできなかったのではない。それは理解不能の他者ですよね、賢治っていう存在、花巻の人々にとっては偉人と言ってもいい。だ完全に地域から差別された人だと思いますね。お家はそれは宮沢巻っていう財閥でありますが、お金とお金に基づいた政治力権力っていうのは宮沢家に持っていたわけです。そういう世界をやっぱり嫌悪していたんですね、賢治は。経済力はない、だからやっぱり花巻を何度も何度も脱出をして東京に、そのたんびにお父さんに引き抜き戻される。結局彼はその詩人としての想像力、イマジネーションをですね、天空に向けて発揮する以外になかった。あの宮沢賢治の宇宙感覚っていうのはそういうところからも来ているんですね。地上の人々との関係性よりもこの天上の世界と宇宙との関係性っていうのも自然に重要性を帯びている。それは彼の詩の世界であり、童話の世界だ。主題がみんなそうですよ。で、そういうことをよく理解していたのがこの妹の敏子なんですが、その敏子が亡くなって、彼の絶望っていうのが非常に深かったと思いますね。それで翌年になって、その敏子の魂を求めて旅に出るんですよ。一周忌の追悼の旅ですね。で北海道から樺太まで旅をしております。でその時の体験と歌にしたものを まとめてオホーツク挽歌、大きな歌集にまとめておりますね。詩集といって挽歌ってのは万葉集の挽歌です。死者を弔う歌っていうのは挽歌、明らかにこれは敏子の魂を追って忍ぶために作った歌といって、でそのオホーツク挽歌を読んでいきますと、こういう場面が出てくるんですね。北海道をずっと列車に乗って旅をしている樺太の海岸沿いに列車に乗っているとですね、窓の外雲が黙々と雲が湧いてきて風が吹いてくるんですよね。風が吹いてくると風の中に敏子が立つ、こういう言葉が何度も出てきます。でその時彼は敏子と出会ったと思うんです。でそういう敏子と出会うために彼は旅に出る、つまり玉呼ばいの旅なんですよね。これは東北に 今でもあの恐山というのが下北半島にありまして、亡くなりましたらそこは7月の大祭、イタコさんという方が集まってきて玉仏下ろしの儀礼をやってくれる。私も母親が亡くなってて翌年あそこに行ってイタコさんにやったお袋の魂を下ろしてもらったことがありますよ。初め全然信用してなかった、僕ただ演技だけだと思ってた。10人20人並んでますからね、 4、5人前まで来るともう同じようにこう祈って、同じように棚下ろしをしておふくろさんの声を真似して語ってるわけですね、依頼者に。同じなんですよ、2人目も3人目も4人目も、まあ、機械的にやってるだけだなってだんだん思って、で最後に2000円とか3000円、1000円札2枚とか3枚いただいてるわけで、それまで見えるわけだ。財布にたくさんだんだんだんだん膨らんでくる。でそんなもの見てますから、本当に俺はおふくろの魂玉呼ばれできるのかなと思って、で1対1でテントの中に入ります、不思議な気持ち、新たなお祈りを捧げて何かもぐもぐって言い出して、それで私にいろいろお告げ、お母さんはこういうこと言ってるよっていう告げてくれるんですね。体はどうだとか、あちらの方向はいけないのとか、今年は運が向いてくるとか向いてこないとか、まあ、それだんだんおふくろの声に思えてくるから不思議ですよ。直前まで演技だと思ったんです、私は。金銭の授受による演技とは、1対1になると気持ちは変わるんですね。不思議ですよ、これは。でそういう体験が前にあったってことがありますけど、宮沢賢治がやっぱり妹敏子が亡くなって、翌年そういう旅に出て、雲が湧いて風が立つと敏子が立って、敏子の玉呼ばれのための旅だと、自然に重なりましたね。そこでも風なんですよね、死者と出会う、死者の世界と生きているものを媒介する、交流させるものが風である。線の風になってですよね、あれでなんていうか日本列島を湧いたでしょ、大騒ぎだけど、あんなことは宮沢賢治の詩の中でちゃんと歌われてるんだよ、今さら何を騒いでるんだよと。マスコミがあれ作ったあれね、一種の演出された、そういう状況じゃないかと思う。いつか荒井満さんに会ったことがあって、荒井満さんがあれ14年主役を果たしてますからね、千の隠れになる。いやあれは賢治の世界ですよって言った、荒井満さん何と言ったと思います？ああそうか、俺知らなかったよと。知らなかったよじゃないよって、荒井満さんは芥川賞作家、正直な方ですよね。私はそこにつながると思いますよね。風っていうのはそういう不思議な力を持った世界、宇宙から吹いてくる風が生きている人間の世界と死んだものの世界とをやっぱりつないでくれる、通わせてくれる、そういう意味を持っていた。で宮沢賢治っていう詩人はそういう世界で生きていた。ちょうど鐘が鳴りましたね。今日本当にうまい具合に風が鳴った。斉藤茂吉の赤、石川啄木の心、宮沢賢治の風、そういう三大話で今日は終わらせていただきます。